おはようございます。
ま
あ、今日はこの創立独立30周年記念ですね。本当におめでとうございます。このように共にそのことを主に感謝できることをとても嬉しく思います。まあ、34年ほど前でしょうか、先生がこの金沢の町に来られて、尊いこの福音をこの町の方々に伝えるため、まあ、来られました。その結果、4年後でしょうかね、この金沢聖書バプテスト教会が教会として独立しましたわけですね。それを今日皆さんと共に記念しているわけですが、本当に感謝しますね。主の豊かな、その多くの祝福を覚え感謝します。で、まあ、そう考えると、じゃあなぜ斉藤先生がそもそもこの金沢に来られたのかというね、ことを少し考えますと、それはまあいろいろあると思いますが、簡単に述べるとすれば、きっと名古屋聖書バプテスト教会母教会のを通して主の導きを覚え、この町に福音を携えて、まあ、来られた。で、まあ、それをさらに言うならば、まあ、結局主がここに導いてくださったと確信しますけども、それではなぜ主がこの先生をこの町にお導きになったかといえば、まあ、それはこの町の人々にも福音が伝わり、そしてそのことにより救いに預かることを主ご自身が願っておられたと、そう確信するわけですよね。すなわち主ご自身がこの失われた魂が救いに預かることを願っておられること、まあこれは過去30年前のことばかりではなく、今もそれは変わらずそうであるということをですね、まあ、確信するわけです。そういうようなことで主が先生ご夫妻をこの町に導き、そしてここで伝道なさり、そしてその結果この教会がこの生まれ、ここでまたそれから30年間ずっとこう伝道なさってきたというですね、まあ、ことです。まあ、本当に主のさまざまなお働きを覚え、本当に心から、まあ、感謝します。まあ、この聖書の今日見た箇所でもですね、私たちの主イエス様は失われた魂に心を配りと言いましょうか、その重荷を持っておられるというですね、ことを、まあ、覚えるわけです。先ほどは11節からお読みいただきましたけれども、まあ、9節ですね、10節見ますと、イエスは彼らに言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。で、結局イエス様がエルサレムに向かっているんですが、これはちょうど杉越の祭りの前で、それもイエス様が十字架にかかられる直前の事柄ですが、その道途中エリコの町に寄られ、そしてこの町でザーカイというですね、主税人がいたわけですが、このザーカイが自分の罪に目覚め、主イエス様を救い主と信じ、そしてその人生が大きく変えられたわけですね。で、今日お集まりの多くの皆さんもきっと、ね、そういう経験をこの教会に来て経験された、あるいはもしくは他の教会でそうだったかもしれませんが、ともあれこの主イエス様を救い主と信じ、人生が大きく変えられたと。で、結局イエス様が このエルサレムに向かっておられますけれども、なぜエルサレムに向かっているのか、それは十字架にかかられ私たちのために死なれ、そして私たちをこの罪から救い、私たちにこの永遠の命を与えるために来られたんですね。まあ十節では人の子は失われた人を探して救うために来たのですとあるわけですね。これはイエス様の最も大きなこの世に来られた動機と言っても間違いないと思います。で、結局この11節を見ますとこのようにありますね。人々がこれらのことに耳を傾けるとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであるとありますね。で、結局このイエス様がすぐにでも、人々がですね、すぐにでも御国が来るのではないかだろうかと、この、考えておられたんですね。弟子たちもそうでしょうね。しかしながらそうではないので、イエス様が一つの例え話を、されたんですね。で、それを今日先ほど一部ですね読みました。12節13節読みますと、それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の住人のしもべを呼んで住皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。で、特にこの13節のところですね、今日、それと続く箇所ですが、注目したいんですが、この主の戻られるまでというですね、主の戻られるまで、そういうことを皆さんと一緒にしばらく考えたいと思いますね。結局、この主はこの世を去ったわけですが、戻ってこられるんですね。で、この当時の人々、弟子たちを含め、イエス様がすぐにでも御国を形成し、支配されると、こう勘違いしておりましたが、そうではないので、イエス様がこういう話を、されたんですね。で、この主はこの世を去ろうとしていたんですね。そろそろ、この世を去るわけです。で、この十二節では、それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行って王位を受けて帰るためであったとあります。イエス様の弟子たち、他周りの多くのユダヤ人はですね、今度こそこのイエス様がエルサレムに向かっていくと、このメシアとして、約束のメシアとして、この王様となるだろうと、そう想像してました。それにより、本当にこの忌むべきローマの支配が終わり、そしてこのイスラエルが元の輝く国となり、そういうふうにこう期待していたわけですね。しかしながら、イエス様のご計画は違っていたんですね。で、結局、イエス様はこれまでも、繰り返し繰り返し、そうではないということをですね、言い聞かせてきたんですね。本当にこの、そろそろ自分はこの世を去っていく。で、この、例えの中でもイエス様が、この弟子たち、このイエス様を従った方々にそのことを、伝えようとしています。このエルサレムに行くのは王様となるどころか、そこで十字架にかかられ、そして後に天に上げられるわけですね。ですから、そのことをこの例えを通してですね、語っております。そろそろ、すなわちこの世を去っていくということですね。で、しかし、このままではないんです。すなわち、主イエス様がこの世を去ってそのままではなくて、再び戻られるということも 言っておりますね。この12節では、ある身分の高い人が遠い国へ行った、王位を受けて帰るためであった、帰るためであった。ですからとりあえずこの国を去って、王位を得て、そして帰ってくるということですね。で、ですからイエス様のことを指して、イエス様がこう例えを話しておりますが、この世界を去っていくのが確かですね。イエス様はそれを繰り返し述べておられます。で、イエス様がおっしゃった通りになりました。それと等しく確実なのは、すなわちイエス様が私は十字架にかかり、天に戻りますと述べましたし、その通りになりました。それと等しく確実にイエス様が再びおいでくださいます。まあ、この例えを読むとですね、先ほどちょっと読みましたらですね、かなりこう、なんていうか、すぐに戻られたような印象を受けますよね、王様がね。身分の高い人が王位を受けてすぐに戻られたような印象を受けますが、そういう意味でですね、人によってはですね、このイエス様がなぜ、2000年ほど経っているのに、まだ戻られないのか、果たして本当に戻られるのかしらとかね、そんなふうにこう考えるかもしれません。でもですね、神様にとっては、聖書の中にもあるように、千年は一日のごとく、一日千年のごとく、神様は私たちのようにね、時間に制限されていません。ね、で、この人によってはですね、この世界は、イエス様は戻ることはしないだろう。このままですね、ずっと、続くんでないでしょうかとこう考えるんですが、それは間違いです。イエス様は再びおいでくださいます。そういう意味では私たちは日頃この毎日毎日、主が今日にでも戻られるかなという、そういう思いの中で生きていく、そういう思いの中でこう主にお仕えするような心が大事だろうと思いますね。ちょっと一箇所、マタイによる福音書の24章ですね、42節見たいと思いますが、51ページですね、第3版ですと51ページになりますが、マタイの24章の42節ですが、このようにありますね。だから目を覚ましなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の間に来ると知っていたなら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任せられて、食事時には彼には食事をきちんと与えるように忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのはのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼らに自分の全財産を任せるようになります。この思いがけない時に戻られるので、目を覚ましていなさいとか用意していなさいとかね、そのように私たちに呼びかけております。ちょっと余談ですけれども、時々キリスト教関係でいついつイエス様が戻られますとかね、そんなことをお聞きしますよね。それは聖書の中にどこにもそのように進めていません。でも進めているのは絶えずですね、いつ戻られるかは知らないので絶えず目を覚ましていなさい、すなわち今日にでも戻られるような生き方をしなさい、そのようにですね、 この心の用意をしなさいというね、そんなふうにこう私たちに呼びかけておりますね。でこの今日の例えもそのように感じますね。でさてこの、まあ、イエス様はこの例え話の中でこの身分の高い方が王位を受けるため遠い国に行って受けて戻ってこられる、まあ、帰ってくるというんですね。さあ13節ですが、彼は、まあ、この身分の高い方ですね、もちろんイエス様を指してますが、彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った、私が帰るまでこれで商売しなさいというね、そういうふうにこう述べています。まあ、主はこのしもべに働くよう、まあ、命じたんですね。そのように命じました。まあ、この主の変えられるまで忠実に働くよう、まあ、命じるわけですね。そしてこの出発する前にこの身分の高い方がそれぞれのしもべに1ミナずつ与えました。まあ、10人に10ミナですから1ミナずつですね。で、まあ、じゃあ1ミナってどんなもんだろうかということです。正直言っていろいろ調べましてもはっきりとはわからないようですが、でもしかし、まあ、あるところでは、まあ、2000円ぐらいでしょうかというね、ようなことを言われてます。まあ、いずれにしろですね、大金ではないようですね。ある意味わずかな金額のように感じます。で、まあ、それぞれに等しくですね同じ金額を渡し、そしてそれぞれに、まあ、商売をしなさい、働きなさい、それをもって働きなさいとこう、まあ、言うわけですね。で、まあ、この例え話のきっと一番中心というのは、まあ、2、3あるんでしょうね。一つはこのイエス様がこの世を去っていくことと再びおいでくださることですが、もう一つはやはりそのおられない間、私たちはじゃあどうすべきかですね。残された私たちはじゃあどうすべきかということだろうと思いますね。でそれはやはりその私たちは働くということですね。で、まあ、この身分の高い方が王位を得て戻るまでともかく働くよう、まあ、命じているわけですね。で、まあ、この教会のことを思いますとですね、30年以上の先生たちのお働きや、あるいは兄弟姉妹の働きもあっての、まあ、このね、現代のこの教会のありさまですよね。こういう教会ですよね。で、本当にこの主にお仕えするということは、そういう意味ではとても重要ですね。で、まあ、その30周年記念ということです。とても神様、私たちが働きながら神様が様々にそれを祝福してくださる。今回のこの、例え話はですね、あまりその神様の側のことよりも私たちの側のことを集中してますが、もうちょっとこう一つそれと違うような見方をしますと、神様が私たちを通して働くというね、そういうこともあります。でもこの例えはどちらかというと私たちの側の責任を通ってるわけですよね。それを集中、そこにこう焦点を絞ってますよね。でさらにこの読んでいきますと14節には、しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、うん、後から使いをやり、この人に私たちの王位にはなってもらいたくありませんと言った。ですから、まあ、どういうこの場所でこのしもべたちが働いていたかというと、そのご主人の憎む者の中で働かなければなりません。ね、ですから、ね、まあ私たちはね、この人は王様になってもらいたくありません。ね、嫌ですとこうね、こう言ってるわけですよね。 でもそういう中でしもべはその身分の高い方のしもべですから、そういう立場でそういう嫌われている中でですね、働かなければならない、働くべきですね、そのように言われています。で、これはじゃあね、イエス様がこの世を去っていくんですが、この私たちに残された世界の絵ですよね。この私たちに残された世の中はまさしくこのような世の中です。イエス様を王様となってはごめんだと、嫌ですという、そういう世界に私たちが置かれているんですね。まあこの世の中はイエス様を憎んでます。そう思いませんか？まあそのね、皆さんの憧れるイエス様は好きですよ。それですからイエス様はね、優しそうですし、こんなこともあんなこともしてね、人のことを思うこのイエス様、これはもうある意味でですね、憧れを感じるんですが、でもですね、このイエス様、聖書に紹介されるこの全てを支配し、その王と王の王、主の主として再びおいでくださるイエス様なんてごめんですと、そういうふうな世界ではないですか。まさしくそうですよ。そのようなイエス様はいらないというね、そういう世の中です。その証拠にはこのお話のすぐ後にイエス様を十字架につけろと、このユダヤ人たちが騒ぎ、またこの叫ぶわけですね。いや、私たちの王様はカエサルです、イエス様なんていりませんとね、こう言うんですね。まあそういう意味では、この私たちがそのような、すなわちところに住みながら、そういうものに囲まれながら、なおかつ働かなければならないということで、決してそれは楽なことではないわけですね。ですからこの過去30年ですね、きっと多くのですね、恵みが、祝福もあり、まあ感謝なこともいっぱいありますが、同時に困難も、難しい面もね、確かにいっぱいあったかと想像しますね。それは当然今後も祝福もあれば困難もあります。私たちはそのような世界に置かれ、そういう中でしかもこの主にお仕えすべく、この主が働くよう命じてますね、戻られるまで。でもこの続けて読みますと、このようにありますね、15節ですが、さて彼が王位を受けて帰ってきた時、いくらですね、皆さんが反対しても王位を受けて帰ってきたんですよ、ね、関係ありませんよ。この世界の皆さんもですね、イエス様は王様となってはごめんですと、いくら言ってもですね、王位を王様、王の主の主として再びおいでくださるんです。確実です。で、こう読んできますと、ありますね、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知って、知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。ありますね。まあ、この主はしもべを報いてくださるということですね。ここに示されてますね。忠実に働くしもべは、まあ、報われるわけですね。で、やがて主が戻ってこられますが、その時にそれぞれの働きを調べて、まず最初のしもべがやってきますと、その一ミナが十倍になってますね。そしてその忠実であるから主はそのことを喜ばれ、そのしもべを褒め、よくやった忠実なしもべという、よくやった良いしもべということと、 それとそのそれに見合ったその御国におけるその責任を与えておられますね。でまあここに一つ二つ注目するのは、例えば小さなことにも忠実だったからとありますよね。さっきの一ミナというのはですから、大きな額ではなさそうですね。とにかくその与えられたある意味小さな責任ですが、それを一生懸命にして主にそのご主人のために働いたということですね。そのことが評価されていますね。私たちはそれぞれにいろんなね、賜物や機会や物を与えられていますが、そのものを生かし主にお仕えするということですね。この続きを見ますと、18節にもですね、2番目のものが来ていった。ご主人様、あなたの1ミナで5ミナを設けました。主人はこの者にも言った、あなたも5つの町を治めなさいと書いてますね。でこのしもべもですね、それに見合ったその働きに見合ったその御国での責任が、まあ、与えられています。で特にですね、神様は主はですね、私たちの儲けがどれぐらい儲かったかということよりも忠実だったということが、まあ、一番かと思いますね。でこの一ミナは、まあ、何をじゃあ指すのかと考えると、まあいろんなことを想像できますが、まあでも共通して私たちそれぞれに与えられているものといえば、この人生ではないでしょうかね。この命はただ一つですね。でその人生を主にお捧げし、主にお仕えするというですね、ここではないでしょうか。私たちが主のために生き、そして忠実に働くところにですね、この決して彼らのこの二人のしもべの働きは楽ではなかったと思いますね。いろいろと危険やあるいは困難もあります。何せ周りの人たちは、彼らのご主人は嫌ってましたから、協力はしませんでしょうね。まあ確かにこの日本の国で伝道というのも楽なものではありませんね。でもある意味伝道はどこに行っても楽ではありません。私たちは世界中ですね、人々は私たちの主を嫌っていますから、困難が伴うわけです。まあでもそのような中で彼らは、私たちの主人が嫌われてますから商売なんてできませんよねって言って、こうそんなふうにしてませんよね。わずかな一ミナですが、それを一生懸命ですね働いて、それを主のためにと働いておられます。まあこの金沢聖書バプテスト教会もね、考えると本当に30年の多くのお働きがここでなされております。私たちは時々、その今報いてもらいたいと、ね、そんなふうに考えるでしょうか。でもその本当の、いや今でもですね、ある程度の報いってありますよ。いろんな意味でね、その伝道での喜びやね、いろんなのあるんですが、でも本当の報いは今ではないんです。それは私たちの主が戻られる時に報く、本当の報いはね、その時にいただけるんですね。ですからこの例えのようにですね、本当にこの忠実に主にお仕えするならば、主はそのことを喜ばれますし、それに見合った私たちそれぞれに、先生だけではないんですよ、その兄弟姉妹それぞれに、私たち一人一人に それに見合ったこの御国での責任を与えてくださるわけです。まあここでお話が終わるとね、一番気持ちいいんですけどもね。でもここで終わりません。もう一方ですね、紹介されてますよね。ちょっとそこを見たいと思いますが、20節ですね。もう一人が来ていった。まあ、しもべですね。もう一人のしもべが来ていったんですね。ご主人様、さあ、 ここにあなたの一みながございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは研鑽の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預かりにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものをも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利子と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナを持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。とこうあるわけですよね。まあなんかとても残念なね、結末のようにも感じますけども、まあこの忠実に働かなかったものもいたんですね。でそのようなものはじゃあどうなるかというと、この損を被るとあるわけですね。まあこの一人のしもべはともかく一ミナをいただいたまま、何にもまあどうも何も仕事をしないまま、そのご主人が帰ってくるのを迎えたようですね。で結局主人が出かけるときに何て言ったかというと、このね13節にあるように、この一ミナを渡し、私が戻るまでこれで商売しなさいと言ったものですね。なのでまあその一ミナでたとえ商売がうまくいかなかったとしても、それでもよかったと思うんですよね。ちょっとね、一ミナすらなくなりましたというね、でも頑張ったんですよっていう、それでもね、まだしもその風呂敷に包み、何もしない方よりもマシではないでしょうか。ですからまあこのようにですね。でもう一つここに気づくことにはですね、彼はまあ何もしないで、まあ、いわばこの私たちの人生に例えるならば人生を無駄にしてしまったでしょうね。でももう一つこう言えるのは、その自分が何もしていないのにそれを王様のせいにしている、まあご主人のせいにしている、すなわちあなたはこんなに厳しい方だと分かっていて、だからまあこういうふうになりましたってね、自分が悪かったとも言わずそういうふうにしているんですね。まあどうでしょう、本気でそのようにご主人を考えているんでしょうか、わかりませんが、あるところを見ましたらですね、いやむしろこのしもべはご主人を甘く見積もってた、すなわちご主人なら何もなくても許してくれるだろうと、そう考えているというね、そういう解説もありましたね、読んでみますとね。でも案外私たちそういうところもあるかもしれませんね。まあ何せ主イエス様は愛に満ちたお方ですから、私は何もしなくても多めに見てくれるだろうと、こうね、時には考えるかしら。でもこの例え話からするとそうでもなさそうですね。そうではないんですよ。やはり私たちにそれぞれ責任を与え、そして働き場を与え、それを忠実になすように呼びかけておられ、まあそれを私たちは放棄してしまいますと、少なくともですね、その 本来いただけるような報いはいただけないようなですね、そんなことを、まあ、覚えます。結局この箇所だけではなく他にもですね、ちょっと見ましょうか。第一コリントの3章のところをちょっと見たいと思いますね。第一コリントの3章の10節ですが、第一コリント3章の10節から15節ですね。320ページになりますが、このように記されています。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがその土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、この火がその力で各自の働きを深海を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりま す、ね、というこの箇所からしても、やはり私たちが唯一の土台はイエス様ですね、まあ、救いはイエス様にのみ、イエス様によってのみです。それ以外にはありませんが、しかしながらその土台の上にじゃあどういう人生を建てるか、あるいは教会にするとすればどういう教会を建てるかですが、まあ、その個人的にすればどういう人生を建てるか、それが金銀宝石が火に試されても価値は失われませんが、木草わらのような建て方をしますと、それが焼き尽くされ、まあ、その人は助かるものの損害を被ると。ですからそういう意味では聖書の中にこのようなクリスチャンの生き方が問われると、ね、この主が再びおいでくださって、私たちがどのようにして主にお仕えしたかは問われるということがありますね。第二コリントのまた5章の9節10節ですね。350ページですが、第二コリント5章の9節10節ですね。350ページになりますが、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。まあ、まさしく例え話のね、そういう場面ですよね。主の御前に立ち、そのどのように主にお仕えしたか、いただいた一味をどう扱ったかというですね、そういうような時が私たちクリスチャンに、イエス様を信じた者も主の御前に立つわけです。まあ注意しますが、それは救いを失うとかね、そういうようなお話ではありませんよ。そうではないんですが、でもその報いをいただくか、主に褒められるか、よくやったと言われるか、主に喜ばれるか、それともお叱りをいただくかというね、そういうことですね。ですからしもべはあくまでもしもべです。まあ、私たちの報いというのは今いただくものではありません。 私たちの報いは主が再びおいでくださるときにいただくものです。30周年で多くの感謝、多くの神様の恵みを、ね、感謝しますが、そして多くのその間いろんな形での喜び報いもあります。確かに主にお仕えする時の喜びっていっぱいありますが、でも本当の報いはこの私たちの主ご自身が再びおいでくださる時にいただけますので、今ですね、期待してもしょうがないっていうかねそういう面もあると思います。今ね、すぐに期待するよりも本当に主が再びおいでくださるということを期待しつつ、その時に主が私の人生をどう見てくださるか、そしてそのために本当に命を懸け、確かに周りの者が私たちの主を嫌っておられますが、その主に心からお仕えするというですね、ことです。で、まだここでも例えが終わっていないんですね。もう一度その戻りたいと思いますが、この最後のところですね、27節がまだ残ってましたね。ルカによる福音書19章の27節、156ページです。まあ、ここまではそのご主人としもべとのことですね、見ましたけども、27節をお読みしますと、ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。あるんですね。これは本当に恐ろしいご命令ですよね。でもこの身分の高い方が王様となれ戻ってこられると、それは私たちの主イエス様を指してますよ。王の主の主として再びおいでくださる方です。これってイエス様ですかってこうね、だって憐れん深いお方でしょ、愛に満ちた方ではないですか。黙示録をお読みになったことありますか。黙示録をお読みになりますとですね、多くの方はちょっと読みたくないというね、そういうようなことをお聞きしますけどもね。いや、確かに嬉しいことではないですよ。でもこの現実リアルです。本当のことです。すなわちこのイエス様を王様とはごめんですと言うとどうなるのかということです。私はこのイエス様はこの王様では困りますと言った時に、じゃあそれはどうなるのかというその結末がここに示されてますね。まあ確かに悪いしもべは叱られました。でもまだしもべですよ。でもこのようなことに最後にですね、この王様を拒んだものがなるわけです。イエス様が王の主の主として再びこの来られます。その時はこの世界を裁くために来られます。イエス様が最初おいでくださった時には、この救い主として、すなわち私たちのために死に救いを用意するために来られましたが、再びおいでくださる時にはご栄光を持って、そして裁きを持って来られます。特にこの救いを拒んだ方々がこのように裁かれるのだと、この聖書の中にあらゆるところにこの例えもその一つですが述べています。時々恐れることは、私たちはあまりにもそのイエス様の愛の深さ、その憐れみなどを覚えて、きっとこういうことはなさらないと、どっかこの心の奥底に勘違いしてるじゃないでしょうか。でも主ご自身がこうなりますよとおっしゃっているんです。この箇所だけではなく他に多くの箇所でそう述べておられますので、いたずらにこうおっしゃってませんよ。本当にこうなるのですから、主がそうならないように、呼びかけていらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、で、あるからこそまたもちろん私たちはこの伝道に励むわけですね。で、あるからこそ、 14年前に斉藤先生この町に来られ、30年以上ね、こう伝道されて、この町の人々がこの救いに預かることを切に願いながら、皆さんも一緒にそのことを祈り、あるいは日頃ご家族や友人や周りの方々に証しをしたり、職場などでもそうなさっているようなことを覚えるわけですよね。結局冒頭に読みましたのはこの9節ですよね。イエスは彼らに言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス様がなぜこの世に来られたんですか？それは失われた魂をこの裁きから、今先ほど読んだこの27節のようなこの裁きから、この救うために来てくださったんです。このような裁きがあるからこそ、イエス様が十字架にかかられ、罪の裁きを代わりに受けてくださったんです。決してイエス様が私たち罪人を裁こうとしてこの世界世に来られたのではありません。ヨハネによる福音書の3章の16節もですね、このようにありますが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世界が救われるためなのであると、ね、イエス様が来られたのは、神様がこのイエス様を救い主としてお使わしくださったのは世を裁くためではありません。救うためにお使わしくださったんです。私たちは、罪人は本当にこの罪によって有罪であり、そしてすでに死刑が言い渡されているんですね。裁きが言い渡されていますね。18節には、御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の名を信じなかったので、すでに裁かれている。すでに裁かれている。まあ、この、いわば死刑を待つばかりの身分ですね。そういう身分です。でも神様がそのような私たちのために御子をお使わしくださり、そして御子が私たちに代わって十字架で死んでくださった。これこそが福音、良い訪れです。私たちのメッセージです。失われた魂、失われた者へのメッセージです。いや、まさしくこの王様を嫌っている者たちへのメッセージです。まあ、このイエス様を嫌うということは、まあ、言えばそれは罪の本当の根っこじゃないでしょうか、ね、私たちはイエス様はこの王様となるのはごめんです、これこそ罪のこの根っこでないでしょうかね。そういうものに、しかしイエス様がこのそのようなもののために、私たちもそういうものでしたが、そのようなもののためにイエス様が十字架にかかられ、そして救いの道を用意されました。そしてその私たちにこの福音をお伝えすべく、そのこの世を去って行かれたんですね。ルカによる福音書、最後に一箇所見たいと思いますが、24章の46節171ページですが、ルカによる福音書の24章の46節ですが、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。ね、これから彼らが使徒の働きますと、聖霊なる神様の力をいただき、そしてこの 尊い福音宣教に、まあ、出かけていくんですね。ですからこの今日のテーマは主の戻られるまで、主の戻られるまで、まあ、先ほどの例え話では一ミナを精一杯用いて働く、まあ、それは具体的にきっと私たちの人生を主にお仕えし働く、より具体的にすれば、あるいは私たちはその人生をもって、この福音宣教に関わり、周りの方々にこの主イエス様のことをお伝えしようとする、それがこの教会の、まあ、30年の歴史であり、神様への感謝のことでもあります。でもどうでしょうか、まあ、この教会からもね、幸いにあっちこっち伝道書もねすでに始められてますので、教会も生まれているのでとても感謝ですが、でもどうでしょうか、さらなるそういう働き場があるんでないでしょうか、この国にも、ね、ですからどうでしょうか、今日集まりの皆さんの中で、あるいは神様があなたをあの町、この村、あのところに使わそうとしていらっしゃるかもしれません。ちょうど斉藤先生が来られたように、そういうふうに主がお導きかもしれません。少なくとも言えることは、しかし私たちはそれぞれ置かれた場でこの主のために証しをするということはとても大事ですね。イエス様がなぜあのエリコに行ったんでしょうか。ザーカイが救いを必要としておりました。イエス様が失われた魂を探し求めるために使わされ、そしてこのザーカイは救いに預かりました。イエス様がこの尊い救いのメッセージを持ち、この世界に、私たちにこのお伝えし、主イエス様が十字架にかかられ、その救いの道を用意しました。この今日の例え話の中にあるように、私たちの世界も確かにそうなんです。すなわちイエス様を憎んでいる、嫌がっている、イエス様に従おうとしない方々に私たちも囲まれています。そのような中で主が働くように命しておられます。まあ、ある意味では一ミナをね、まあ、風呂敷はありませんが、このハンカチの中にね、こう入れてちょっと工夫してね、まあ、職場では私はクリスチャンであるんで誰も知りませんとかね、家の者にはそんなこと言ってませんとかね、その方がある意味楽ですよ、安全ですよ。しかしながらやがて私たちの主が戻られます。そしてその時にどう私たちは言いましょうか、どのように私たちはそれを言い訳できるでしょうか、ね、決してそれはできませんね。なので私たちは本当にこの良いしもべのようにいただいている一ミナを本当にフルに用いて主のために働くべきです。忠実に周りの方々にこの福音を伝えすべきですね。今日どうでしょうか、まだ主イエス様を救い主として信じておられない方、おいででしょうか。まあ、先ほどですね、この最後の27節では、この王様となった方がそういうものをことごとく滅ぼしたんですね。でこう言いますと、だからキリスト教嫌いなんですねっていうね、もうなんか脅したり人をそんな風にしてこうね、クリスチャンにさせようとするんですからってね。でもごめんなさい、脅しではないんですよ。本当の話なんです。本当の話なんです。本当にそのようになるんです。本当に罪は裁かれるんです。いや、確かに私たちの主は愛に満ちたお方で、ですからこそ十字架に死んでくださったんです。でもですね、もしその罪はどうせ裁かれなければ、なぜイエス様が十字架で死ななければならないんですか？そんなバカなことないでしょう。いや、そうであるからこそ、主イエス様が命を捨てて、私たちをこのような 裁きから救うためにそうされたんです。愛に満ちたお方です。でもその救いは不要です、私は結構です、ごめんです、そんなのはいりませんとずっと言い続けていますと、やがては裁きという日がやってきます。脅しではありません、本当の話です。ぜひですね、ご自分の罪を認め、すなわち主イエス様を王様となさらないというね、この人生というのは私のものだから自分で決めますという、そういうことこそ聖書で言う罪ですよ。そのような罪を認めて主イエス様を王様と迎えませんか。まず主イエス様を救い主として信じるならば罪許され、本当に人生が大きく変えられていきます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このような幸いな日に、この30周年記念の時、共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。本当に私たちをこよなく愛し、そのため命を十字架においてお捧げくださった主イエス様のその深い愛を心から感謝いたします。私を含め今日お集まりの方々、本当に救いに預かっている私たち一人一人が、あなた様の一方的な愛と恵みによってのみ救いに預かっております。本当にそのことを感謝します。どうかそのような中で私たちの主がどなたであるか覚え、主の命じることが何であるか、忠実に戻られるまで働くことですが、そのことを常に覚えながら、本当に心から主への愛のゆえお使いできますように導いてください。そしてやがて主がそのように私たちを報いてくださることを覚え、忠実にお働きできますように導いてください。この30年間の間、多くの奉仕がなされ、時には困難もさまざま乗り越え、主にお仕えしてきたものですが、どうかそのようなこともやがて主が報いてくださることを期待しつつ、困難な中、周りがどう言われようが、周りが主を喜ばなくても、私たちがその主に喜んでお仕えできますように導いてください。まだ主イエス様を救い主として信じておられない方、今日おいででしたら、本当にこの主が愛に満ちたお方でありながらも、罪はやがて裁かれるということを覚えて、ご自分の罪を認め、主イエス様を救い主と信じ、罪の許しをいただけますように、その心の内に豊かにお働きお満ちください。主どうか、それぞれ私たちの心にこの言葉を植え付け、実らせていただけるよう心からお祈りいたします。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。